はい、マッチョオブザウィークエンド、
はい、私がインテリス佐藤さん、そしてお相手
マイユファンポールです。
はい、毎週試合をセットして語る、マッチョオブザウィークエンドのコーナー、はい、感想戦を行っていきます。今週は、エルクラシコ、レアルマドリード対バルセロナ、はい、まあこれは見ないといけないっていう感じなんでね、チェックしました。レアルマドリードホームで、まあ首位攻防戦なんですけど、まあ勝てばレアルマドリード優勝がかなりもう濃厚になるっていうような、勝ち点差がつくというような試合でした。
うん、
はい、それではレアルマドリードからスタメン紹介していきたいと思います。はい、4-3-3でいいですかね、ベリンガムワントップ気味の。
難しいね、なんかやっぱりこのチーム今季特に。
そうだね、確かにね。でも俺は 4-3-3 なのかなと思いながら言ったんやけど、まあモドリッチがトップ下に見える時間帯でもあったりとかしたよね。
なんなの 4-2-2-2 中盤ボックスぐらいにも見えたけど、
ね、ああまあね、
ベリンガムモドリッチの、
なんかいろいろ見えたけど、まあ一旦じゃあ 4-3-3 で言っときますか、 Google さんを信じて。
うん、
ゴールキーパールーニン、フォーバック右からバスケス、チュアメニ、ルディガー、カマビンガで、アンカークロースの、右バルベルデ、左、モドリッチ。これ嘘じゃね、バルベルデアンカーの時間帯もあったよね、ややこしいな、まあいいや、はい。で、フォワードがベリンガムの右ロドリゴ、左ビネシウスジュニオールって言ってるけどな、俺にはバルベルデアンカーに見える時間帯もあったぞ、普通に左クロースで。
まあ、だから俺2ボランチかなと思ったよ、だから。
ああなるほどね。でも俺それモドリッチが降りてきたりもしてたから、だからまあ3センターでもあるかなみたいな感覚でもあって、そうだからまあ4-3、守備は 4-3 ブロックになりがちやなみたいな、ベリンガムもそんな深いところまで帰ってこもしなみたいな、あとまあ 4-3-3 なのかなみたいな感じの印象だった、はい、まあいいや、はい、っていう感じでした。一方のバルセロナ、バルセロナは4-3-3、はい、ゴールキーパーテアステーゲンの、フォーバック右から、組んで洗う方、クバルシ、カンセロ、はい。で、アンカーがクリステンセンの、右ギュンダン、左フレンキー・デヨング。まあでもまあギュンダンが上がり目って感じの、まあ、4-2-3-1 にも見えるって感じだったかな、はい。で3トップが右からヤマル、レバンドスキ、ラフィーニャといった形でした、
うん、
はい。そして試合は、3-2、レアルマドリードが勝利、逆転勝ちでしたね、
うん、
はい。ということで、データいきましょう、シュート数レアルマドリード14、枠内シュート8、バルセロナシュート数15、枠内シュート6、ボール射率レアルマドリード46、バルセロナ54となってました。
うーん、
はい。ということで、
打ち合った試合
でしたね、はい。まあ、試合展開簡単に言うと、ビニシウスの PK、あ、じゃあ、最初あれか、コーナーからクリステンセンが決めてゴールか。
うん。
はい。で、その後、まあ、ビニシウスが PK を沈めて、この PK なんで PK になったんやったっけ、なんかありました、ちょっと待って。
なんだっけな。
まあでもなんか、ごめん、ちょっと一個前の話に戻るけど、なんかやたらコーナーキックにすごい凝ってた印象ありましたね、バルセロナ今回はね。なんかそういう感じは受けましたね、
うん、
ショートコーナーとかも結構やったりとかしたから、
うん、
面白かったですね。ああでもそうね、うん、で、あれやあれや、サイドチェンジからバスケスのドリブル突破や、
うん、
で PK 獲得や、
はいはいはい、
カンセロいじめですな、はいはい。で、その後はまあ一進一退の攻防続いて、後半にドドドと動く69分に、フィルミンが得点したんですけど、まあバスケスが、左サイドのビニシウスのクロスをバスケスが叩き込んでゴールと。で最後は、まあ、90分にベリンガム、
うん、
はい、最後の最後このミッドフィルダー版インザギが決めるっていう感じで終わりましたね、
うん、
はい。ということで、いやー、まあ面白い試合でしたね、本当にね。
そうね、逆転逆転で、
あとお互い層が厚いからこんな終盤までこうハラハラさせてくれるよねっていうのもちょっと僕は思ったりはしました。はい、ということで、じゃあまあレアルマドリードから話していきますか。
うん、
いかがでした、レアルマドリードは。
またなんか見た ことない、俺が見たことないことやってんなって感じだったね。シティ戦ともまた違う感じやったかなと思ったね。それでロドリゴそんな左に下ろすわけでもなく、
ああ
まあ下ろしてる時もあったけど、
ロドリゴ右じゃなかった？
うん、
そうよね。
うん、だからシティ戦ともまた違ったし、ああそうね。うん、でも結構前から言ってるなって気もしたね、なんか。
ああほんま、
うん、
後半からでもちゃんと守るようになったらって印象でもあった、
うん、
引いて、うん、確かにそれはそう、なんでしょうな、うん、いやバルセロナ、ただ今回のレアルマドリードは結構バルセロナのあのマンツープレスには苦しんでましたねっていう印象でしたね。結構ビニシウスへの長いボールとかが多かったなっていうのも印象的だったんですけど、うん、そんなにこう結構ボール前進させられるか自陣で失うか、まあ、50-50 みたいなイメージでしたね。なんか自陣の深いところまでこう引きつけてロングボールを収めてくれるかどうかみたいな勝負せざるを得なかったみたいな印象もありましたね、珍しく。
はいはいはい、そうです
ね。あとはまあさっきもさっきポールが言ってくれてたその前にこう出ていくみたいなところの弊害なんでしょうけど、結構もう前半はもう 4-3 だけで守るみたいな時間帯がすげえ長かったから、ミニシウスもロドリゴもベリンガムも帰ってこないみたいな、だから俺 4-3-3 気味なんかなと思って、そうだからこそもうカマビンガがもうヤマルにずっとやりたい放題っていうので、で結構その守備受けに回った時は苦しかった気がするね、この試合はね。
そうね、
うん、悪いところで言うとね、うん、ただなんていうの、いいところで言うと相手を押し込んだ時のサイドチェンジでバスケスのドリブルがやっぱりカンセルをいじめられる、まあ、それで実際 PK も取ってるし、とか、まあ、カマビンガはねビニシウスのポジション見ながらこう内側でも外側でもこう活躍できるっていうのは面白かったですね、っていう印象やったですね。
はいはいはい、
うん、でなんかバルベルデが結構深い位置やったからこの試合はなんかそれもなんかめっちゃいいなと思って、なんかこういう緩急を使えるタイプだとは思ってなかったみたいなイメージです僕は。
はいはいはい、はい、
なんか常にこうスペースのある速攻の局面でめちゃくちゃいける選手っていう印象はあったんやけど、こういうポジションしてアンカー気味でなんかその緩急だったりあえて自分が運んでったことによって誰かが開くみたいなことをできるみたいなタイプとはタイプじゃなかった気がするので、なんかそこがすごく成長というか、なんやろ、ちょっとあんま見たことなかったからびっくりしましたね。
はいはいはいはい、そうね、まあ、モドリッチ出たらこんな感じになるんかっていうね。アムスタメモドリッチなんか久しぶりに見た気がしたね。
確かに、
まあ、クロースはよう出てるけど、誰シティ戦って誰出てたっけ、カマビンが前のメンディか、カマビンがメンディ左下で枠が、そうか、そこメンディベンチおったんかね、
どうなの、怪我かなんか分からんけど出てきてないから多分怪我なんじゃないかな。フランガルシアが出てきたもんね、あの左サイドバックはね、あのスペイン人、
そうね、まあそこプレス、まあ、踊りちょ出したかったっていうのもあるんかね、
ちょっと、そうね。でアンチェロッティはすごい我慢する人だからさ、我慢してたけど、カマビンガは普通にやっぱやられすぎやし、やっぱサイドバックとしての守備はやっぱりバルセロナ戦を見るといつも悪いね、
やれとる。そうね、まあ、この試合をチンチンにいかれて
るね。そう、なかなか厳しかったと思う。やっぱ中の選手って感じがしましたよね。中だとね、そんなドリブル対応下手みたいなイメージ一切ないから、やっぱり中の方が得意なんやろうなと思うね。
まあまあやっぱ本職はやっぱりそこなんかなんやろ
う
ね。
はい、
そうですね。まあでも最後やっぱりベリンガム決めちゃうっていうね、こういう試合で。
そうね、ベリンガムはやっぱり、
このシーズンはこの男なのか
ね。でもなかなかそのなんやろ、どうなるね、今シーズン一番レアルで活躍してるの誰って言われたらやっぱベリンガムなんかね。 難しいところよな、この試合点決めた以外どこおったって言われたらうーんみたいなイメージもあるやん、やっぱり。だから俺インザーギーって呼んでんねんけど、なんかそこを加味してもちょっとなんか、かといってビニシウスがめちゃくちゃ活躍してるのかって、でもこの試合ビニシウスなんかな、どうなんやろ。今のレアルってそういうなんか超絶すごい人みたいなのが誰って言われると、なんか昔のロナウドとかちょっと前のベンゼマみたいな、
うん、
なんか大目玉がいないからこそなんか不気味よね。
うん、そうね、大目玉にはならないけど、別に目玉になる選手は何人もおるから、
うん、ぐらい
ね、それでいいんやもんね。
うん、
うん、まあ、割とは引いてベリンガムが受けて、ボックス内で仕事はそんなしてなかったけど、
うん、
中盤の仕事をしてたかなと思うから。
ああ、なるほどね。
うん、
なんか、うん、なるほど、
まあ、それはそれでいいからと思うけどね。
うん、
うん、まあ、代表考えてもね、そういう仕事もしといてもらわんと、いろいろあるんで、ちょっとあんまりもう一番前に慣れてもらえたら困るからね。ケインもおるし前は。
うん、確かにね。
うん、
あ、そのあれよね、ポールが前から言っての難しい選手になってくれんなよっていう思いがあるってこと
ね。もう、そう、普通に中盤で世界一になってくれたらいいよと俺は思うから、ゆくゆくは。そうそう、
だからそのなんか難しいのがさ、あのビニシウスがさ、あのクロス入れてバスケスが決めたんやんか、
うん、
あれって左サイドで展開してたんやけど、その時に左に顔出して自分がポケットに ドリブルでポケットに侵入するって見せかけて、それで空いたビニシウスにパスを出したのがバルベルデなんよ。
バルベルデ
も、ああ、それをやったのか、
うん、
だからバルベルデがこれやり始めるとガチでベリンガム的には中盤に降りる場所がなくなっちゃう。
うーん、はいはいはい
そう、そうなってくるとカマビンガと一騎打ちなんかなとかって思ったりするから、そうだから、まあまあ、もしくはローテーさせるとかになると思うから、そうだからちょっとその辺でな、確かに早くエンバペ来てベリンガムが中盤で使われるようにみたいなところもちょっと思ったりはするよね。わからん、イングランド代表サッカーファン的にはね、このままマジでね、普通にだ、下手したらマジでさ、ビニシウス出すとかっていうちょっと噂もちょっとあるやんか。
うん、
そうなってきたらもう一生ここの可能性もあるやん、来シーズン次のシーズンもみたいな、エンバペ中心で行くからには守備してくれそうなベリンガムが一番前だみたいな可能性もちょっと出てくるやん、はいはいはい、
うん、
でそれで謎の選手のまま終わるみたいな可能性もあるから、うん、早く中盤に帰ってほしいみたいなところあるよね。
そうやね、まあそうやな、ちょっと
だから、うん、なんか、うん、
どうするかなこれは。
久しく見てないもんね、ベリンガムが中盤やってるとこ印象やけど、
うん、
まあ、もう一番になればなる
ほど、ハーフとかは見てない
ね。
まあどうやろうね、だから、まあ、代表考えてもケインがいなくなった後これやらすと言ってもなくはないんやろうけど、
そうやね、そうやね、そうやね、それっていけんのって話よね。
そうなんよね、多分それ、
そう、
でそれベリンガム一人おりゃええわけじゃないもんね、そんなやり
方。そうそうそう、超シュートうまいロドリゴみたいな、
うん、
とか、まあね、そのドリブラーとしては今もうほんと3本の指ぐらいに入るビニシウスとかいるから成り立ってるわけでね、
うん、
ベリンガムゼロトップっぽいやつも、
そうそうそう、
難しいよね、ベリンガム個人を考えると。そう、やっぱ俺は前からなんかそのトップ下気質はないなと思ってるんやけど、やっぱ不思議というか、ただゴール前に入った時に無意識にいるべき場所に体が動くタイプというか、ベリンガムって、
うん、
だからそこがフォワード気質というか、そこだけはやねんけど、うん、っていう印象やね。でも俺ドルトムント見た時もっとドリブルとかで生き生きしてた印象もあったからね、前の選手とのそのちょっとあの相性とかもあるのかなとかって思ったりはするんやけど、まあまあまあ、でもまあね、まあこれ、まあ、ただ占領役者感はあるよな、もうなんかスターというか見た目もイケメンやしね。
まあ占領役、まあスターではあるよね、
うん、背番号も5番やし、
まあ、どうするか、うーん、まあ、まあ中盤やれてるやるんやろうけど
な、うん、普通に。そうそうそう、そうだと思う。そう、めんどくせえのがさ、だからさ、本来であればチュアミニとかもここに加わるわけやん、中盤争いに。そうなってくるとさ、もうクロース とベリンガムどっちかとか、バルベルデとベリンガムどっちかとか、うん、でカマビンガととかで結構敵が多いよね。だからライバルが多いというか、やっと、うん、今みたいにこう安定して前目で出てる方がいいかもしれないしね、ベリンガムにとっては。
そう、
なんとも言えんところよね。
やっぱ新田選手だと取りすぎたら若手でと思うな。クロースの代わりって別におらんもんな。
うん、おらんね。
そこ欲しい。でもクロースももう言う、そんなもん年やからいつまでおるか分からんし。
わ、
うん、
かる、そうだね。
でそこもしクロース抜けたどうすんねんって言われたらちょっと困るよな。カワビンガとかが入るんやろうけど、ポジションには同じことはやらんやろうし、できひんやろ
う
し、
うん、確かに。
でちょっとだから似たタイプ多いなって感じあるね。
うん、ちょっとずつ個性は違うけど似たタイプ多いね。
うん、そうなんで、みんな別にすごい選手やし、
うん、うん
まあ、それをまあアンチェロッティってローテーションして使えそうではあるけど、うん、逆にだから抜けた穴の特性の選手も取っておきたいよねってところあるよね。
うん
うん、
まあそうね、今週のベリンガムに関してはこんな感じかな。うん、
うん、
確かに、まあ、似たような選手が多いっていうのはあるかも。万能型ばっか揃えてるっていうね。うん、
うん、
はい。で、ただ勝ち越し点は許したんですよね、結局ね。レアルは先制されて追いついたんやけどっていうので、シーソーゲームというよりは、まあ、追いかける展開が長くついてんけど、フェルミン・ロペスのやつね、右崩されてっていうやつだったんですけど、
うん、
でその後は、まあ、選手何か入れたんですけど、ホセル入れてビニシウスを下げるっていうことをやりましたね。ちょっとびっくりしましたね。
うん、そうかね、
うん、意外やったよね。
うん、
で左にロドリゴ出してたのかな。
はいはいはい、はい、
うん、っていう感じだったね。で右は、うん、そう、右はバスケス上がってきてみたいな感じだった。
うん、バスケス良かったね。
うん、でそのやっぱりカウンターのなんか打ち合いになる時間帯ってあるじゃないですか。もうほんと試合終盤のもう10分とかで、もうマジでもうお互いもう守備組織もクソもないみたいな、疲れてるから組織的プレスも何もないみたいな、
うん、
ただただ走って前にボール進めるのみたいな時間帯、まあ面白い時間帯なんやけど、そうなんかな、ああいう時間帯に強いよね、レアル・マドリードって。ああいう時間帯に点取られないよね。
うーん、
そう、ああいう時間帯こそその個人の能力しかないみたいな時間帯やから、
うん、
っていう印象やったな。でなんとか守りきって、で最終ね、左サイドにゴールキーパーから放り込んで、ぐちゃぐちゃとなったとこディアスがドリブルしてってバスケスに渡して、バスケスのクロスをベリンガムやったから、やっぱり、うん、この試合は一番活躍したのは、まあ、下手したらバスケスっていう感じやったな。3点に絡んでるから、
うん、
あ、全得点に絡んでるのか、すごいねバスケス。
そうね、こういう選手がおるのはいいね。
しかも控えでね、文句言わずに、うん、あと意外とルーカス・バスケスって守備になんかこういう選手ってさ穴になりそうな気がするけど、その穴ならへんもんね。
うん、
なんかそこもすごいいいところだなと思いましたね。
そうだね、
うん
うん、バスケスとかナチョとかちゃんとおるもんね、ベテランでは、うん、長くいるねチームに。
うん、
うん、
面白いですね。ちょっとそれであれですよ、 CL ですよ、次バイエルン戦。
うん、そうですね。
どうですか、
どんな展開になるでしょうね。バイエルンも別に持ちたくない感じもするしな、
うん、
かといってマドリ持つのかと言われると、
うん、持って崩せんのかっていう感じもするしね。
うーん、
バイエルンが引いた方がいいやろな、レアルは。
引いた方がいいや、
うん、やろね、レアルからしたらね。バイエルに引かれて、ケインとサネで速攻を狙われる方がいいよね。それをやってきそう
ね。まあ、かといって別にマドリに引かれてバイエルン崩せそうもないし、
ないし、なんかお互い似たようなチームやったから。
まあそれぞれ持つ時間はそれなりに作り出さられる、
うん、やろうな、
試合になるか、
うん、
カウンターでどっちが仕留められるか合戦なんかね。
うん、こうなってくると、でも本当にお互いのそのキーマンがどんだけ輝くかね。多分、まあ 分からんけどレアル・マドリード、まあ、CL でいうとレアル・マドリードはやっぱりビニシウス、ベリンガム、ロドリゴは、まあ、毎回出てるから、まあ、この3特にこの3人が個人で特にロドリゴとビニシウスが個人でどうなんとかしてくれるかみたいな、
うん、
で、対戦相手のバイエルンでいうと、まあ、多分ムシアラ・サネになるんだろうと、それが、
うん、
で点取ってクレイでケインがいると、
うん、
でレアルはもうベリンガムがいるんやけど、うん、だから そこで言うと、まあ、ちょっとゴール前の機会さえ多く作ってしまえばバイエルンの方が得点力ありそうかなっていう気がする。
うーん、
あとなんかこの試合さ、バルセロナの高さに苦戦してたイメージはあるよ。結構コーナーキックから結構ヘディングいかれてんなみたいな。でやっぱりそれはそのやっぱセンターバック本職の選手もやっぱりね、結局チアメにセンターバックにしてるっていう影響もちょっとあるのかなとかって思ったりするから、
うん、
まあ、あとまあこの試合のバスケスとかカマビンガとか使ってディフェンダーもね、そのちょっと攻撃的な選手ばっかりやったっていうのもあると思うけど、
うーん、
だからなんかそういうとこ含めても結構ね、今季その高さとかでもちょっと心配やなとは思うけど、うん、でもその反面、そのじゃあボール持った時っていうか相手がプレッシャー、いざプレッシャー来ましたっていうのを剥がすとかってなると全然もうレアルマドリードの方が多分上やと思うから、クロースおるしカマビンがおるしってなってくると、
うん、
だからそういう中盤のボール、あとは、まあ、いかにボールをスムーズに動かすかみたいなところでも、動かして崩すかみたいなところでもレアルの方が一番上手かなとは思うから、なんかいい勝負だなって気がする、
うん、そうだね、いい勝負だりそうだね、意外と、うん、そうね、ケインベリンガムどっちが決めるのか、
うん、
あ、そうやね、なんか押し込まれ続けたら、いや押し込まれ続けたらバイエルンの方が弱そうな気はするんだけど、なんかマドリードが耐えそうな気はするんだけど、
あ、
いや、まあでもそうです、なんかシティ戦もう結局まあなんとか耐えたやんか、
うん、
セカンドレグは、
うん、
1点かあれ、
うん、
っていうのをなんか見たし、
あ、でもアーセナル相手にも耐えたよ、バイエルンはホームやけど0点よ、アーセナル相手に、
あ、まあアーセナル、俺シティの方がなんかそこの強みありそうな気がするから、
ああそうなんや、あ、まあアーセナルちょっとそうか、じゃあそれで言うとやっぱりちょっとだけレアルが有利みたいな、ディフェンスの勝つの考え、
そうね、なんかマドリー有利かなと俺は思うな、うん、
なるほどね、
うん、
俺は別にどっちが勝とうか、なんかどっちの優勝予想入れてたから予想通りやねんけど、なんかそれで言うと現状、まあ、守備の堅さとか考えると俺はちょっとバイエルに分があったりするかな、でもどうやろう、分からんね、本当いい勝負やと思う、マジで面白いと思う、意外とバイエルン今季リーグ戦ダメじゃんっていう人ほど多分バイエルン見たらびっくりするしてるんじゃない、対戦相手が強くて割り切ったこんな強いのかってなるっていう、
うーん、そうだね、
うん、だからちょっとそこを楽しみみたいな、まあまあまあ、でレアルはもちろんそのまあね、久々に、久々でもないけど、まあ、また CL ここまで来たらいつも CL、まあ、決勝まで行くイメージもあるから、まあ、ちょっと楽しみにしたいですね。まあ久々の名門対決というかね、なんでね。
うん。
はい。
そうね。
はい。で一方前半にたっぷり喋ったシャビーバルサですよ。
うん。
どうすかシャビーバルサは。
ヤマルしか見てなかったらなんか。
ヤマルすごいね。
ヤマルはすごいのか、カマビンガムが甘いのか、
うん、あのボール保持は 3-2-5 で守備は 4-4-2 気味にセットしてからプレッシャー行くみたいな感じだったね、なんかね、ギュンドアンとレバンドスキー横並びでみたいな感じだったから、なんかシティっぽいなと思ったけど、そのスタートの立ち位置だけでそこから人決めてグーッと行くみたいな、でまあまあまあ、あとはまあ俺はなんかこれはずっと思ってるけど、プレス回避するときだけ 4-3-3 気味になるみたいなのも見えたし、で思ったっていうのが、まあ、ちょっとざっくり先日見た時の印象やったかな、なんかプレス回避もやっぱりレアルよりはスムーズだなっていうイメージでしたね、 まあ、あと特にあの途中からあのペドリとギュンドアンがその、ま、真ん中に今やる時間帯とかもマジでちょっと個人でもいけるし、ボールもめっちゃ早くねワンタッチで動くしすごかったなっていう印象でしたが、うん、でもやっぱこのスタメンがシャビよな。デヨング、クリステンセンを選ぶという硬さ、中盤に、これがあのいわゆるなんかそのエンリケがお前 DNA が分かってないみたいなそういうことなんかって思う選び方よね。
まあ、クリステンセン結構出てんだろ最
近、うん、みたいな、なんかね、あともともとここの選手やからなクリステンセンは、ユースの時やけど、
まあ、かまあそうね、固めではあるね。まあ、そうね
そう、ただでもう一個 それが DNA がないって言われるんだろうと思うのは、先制した後にプレッシャーいくのが弱まるっていう、だからちょっとシミオネみたいなことになってるんかもしれないね、なんか、
はいはい、
思想的にはこう、そのスコアっていう状況に応じて戦い方は結構守備的にも戦っていいよみたいな、っていう戦い方をしてるから、だからバルセロナっぽくなく見えるんかもしれんなと思いましたね。
そうね、
そう、でもなんかさ、それでも引いてもさ、あのサイドチェンジからバスケスにやられるあたりがちょっと切ない、やっぱカンセロ出してるからかな
っていう。カンセロはちょっといいとこも出ず悪いとこしか出てない気がするね。325大外じゃ良さ出んでしょって感じするしな。
確かにね。
でまあサイドバックディフェンダーとしてはそんなに良くないし、
あれが怪我してるね、あのバルデが。
だからちょっと難しい、この使い方するんならカンセロじゃないよねと思うよね。
あとあのシャビがそのなんやろ、まあ言ったらなんていうの、まあちゃんとしてるっちゃちゃんとしてるし、それどうなんて思う人、それどうなんて思うのは、この試合マジで組んでが上がらんかったよね一切。組んでってこうなった、ね、あのさ、このポジション使われた時って結構ウォーカーぐらいは上がるやん、でクロス入れるやん、それをやっぱりビニシウスいるからっていうの全くしなかったっていうのも、それをいわゆるそのなんやろ、ちょっとやっぱり相手のいいところを消すことにもフォーカスするタイプなんかなと思う、やっぱりシャビって、
はいはいはい、
相手の対策もちゃんとするみたいな、軸はバルセロナだけどっていうのも面白かったですね。
そうね、まあ、やっぱカンセロのとこかな。
あ、ほんと、
うん、
で、あの俺あと後半はなんかヤマルの周りをどうするかみたいなところがすごい良くなってたなと思って、ヤマルの周りにいろんな選手が出てくるみたいなことが多くて、ヤマルがあの逆に言うとこうやりやすそうだったなみたいな、フィルミンが縦行ったりとか、ギュンドアンとペドリがあのカットインに合わせて出てきたり、インナーラップ絡めてゴールに迫るみたいなシーンがあったんで良かったなっていう、それで逆に中で起点作るときはもうレバンドスキャなんとかしてもらうのを待つみたいな感じやったね。ただちょっと抑えられ気味で、まあ、フェラントーレスと変わったっていう感じが意外でしたが、この試合はそんなに調子良さそうには見えなかったね、レバンドスキは。
そうだね、
前回見たほどはね、
うん、
いや、さっきポールが言った通りかもしれない、ちょっとあの前半戦で言ったようにちょっと波を感じるみたいな、前世紀も過ぎた感は確かにこの試合もそうだったかもしれないな。ちょっと波がね。そうか、フィルミンの得点もあれか、ヤマルのあのアーリークロスみたいなやつかでこぼれて、
そうね、
そうかそう、
いやもうヤマル軸でいいんじゃないですか、バルサは。
そうね、確かに
ヤマルとペドリで、
ペドリもあのポジションの方がいい、あのボランチューのポジションの方がいい。ポールは結構あんまりこう何 3,2,5 の5、まあ、言ったらシャドウっぽいポジション使うのどうなんて言ってたけど、エリア内にずっとペドリが伝ってるのもどうやねみたいな。
俺はそっあれでいいと思う
ね。ああ、なるほどね。
騒かせる方が、
騒かせる方がいい。いっぱい触ってる方がいいってことだよね。
そうそう、ギュンダンとペドリが軸でリズム作っていくぐらいの、
ああ、なるほどね、
うん、
そうそう、確かにな、前行ってなんかさせるんやったらガビとかの方が、まあ今怪我していないけどいいかもしれないよね。
そうそう、僕なんか突っ込んでいくのとかガビの方が良さそうな気がする、
ポケットつくのとか、確かに そりゃそうかもな。うん、
ちょっとヤマルやな、ちょヤマル今後どうなっていくかも楽しみだね、これ
は。ああ、
ここまでの選手になるか。
今のところどうですか、印象的には。
左、いや、うまいね、やっぱめちゃくちゃうまいね。
なんか、あの、俺はあのネイマールのいい時をちょっと思い起こさせるようなドリブラーやなと思いました。左利きやけどね、
はいはい、
ネイマールっぽいよね、その柔らかくしなやかで、いざとなったらスピードでもいけるみたいなね。で前半はスピードでぶち抜けるから、ひたすらスピードでぶち抜いて、後半はちょっとそのまあまあそれプラス周りの選手もそこに絡む、
うん、
ヤマルもよりプレーしやすくなったしみたいな印象で面白かった、うん、
これメッシって出てきた瞬間からもうあのメッシやった、
うん、いやでもなんかもう十何歳で5人抜きとかしたからもうちょっと違うよ。
まあ、じゃあヤマルがメッシにはもう
なる、いやいや分からん、3年とか経ったらさ同い年ぐらいになる、その時のメッシと、その時に
まだ3年あるヤマルとメッ
シ、16歳やと思うよヤマルって。16歳じゃなかった、ほら16歳もメッシ多分19ぐらいじゃない、5人抜き。
なんかひょっとしたらあんのかなってまだ思ってるとこあるねんな。
あ、19歳やって、だから3年経って5人抜きみたいなところがあの最初やね、一番最初の関門やね。
メッシはその5人抜きでバンってきた感じ、最初のインパクトは。
まあまあそうかな、なんか俺の中では結構この5人抜きは衝撃やった、タッチ数までマラドーナと一緒やったっていう伝説の5人抜きや
ね。うん、なるほどね、
うん、30番つけてた時代ね、メッシが。
うんうんうん、そうか、
うん、
16かまだ。
そうですね、なんでそれより、うん、若いんで全然あるんじゃないですかね、うん、
いろんなんでまだ今のところ可能性はあるんじゃないかと俺は思わせてくれる選手
嫌
な、ね、っていう、
うん、確かに、
うん、っていうぐらいにもこの試合にも見えたから、
うん、
ちょっともう怪我せんように。
ああそうね、そこね、うん、あとはスペイン代表に酷使されんようにっていうのもあ
り、うん、今年もな言ってたけどユーロも行くのか、うん、オリンピックも行くのか、
うん、
まあまあ多分ユーロの方フル代表入るような、
うん、入ると思う、うん、入ると思う。
それもすごいな、16でフル代表、
うん、
多分なレギュラーでも出そう、
うん、
あそうだね、マジで怪我せんようにいってほしいね、
うん、
うん、どうな
って結構衝撃、エンバペ以来ぐらいの衝撃。エンバペも最初19とかで見てた時俺は衝撃やったよ、こいつ足早ミラーみたいなやつできたなと思って。
うん、何やろな、いやエンバペの方が衝撃はあったかもしれない。
ああ、ね、確かに、でもそうやね、
まあ、もう分かりやすいもんな、明らかに速いよ。
そうや、一人だけこう2倍速くらいで回ってるの、ね、そのサイドステップでそんなスピード出るみたいなスピード出せん、あいつ
初速もえぐいし、
うん、確かに。ヤマルはどっちかっていうとそうだから俺はなんかネイマールっぽいなと思うね、なんかどっちかっていうとヌルヌルドリブルするやん、はいはい、いっぱいボール触るから、
うん、
それは面白いな。
その辺もメッシっぽいところもちょっとあるかなと思うから。
ああ確かにそうね、
うん、
そう、うん、
ちょっとまあシュートは上がりまく、ね、あそうね、得点はそうだね、
うん、
どんだけ絡めるか、
そうと、あとはシュート力もあると思う。メッシって多分歴代でも下手したら一番シュート力ある気がする
から、うん、そうね、
そこやと思うね、そのインパクトというかシュートのうまさ、
うん、
みたいなところが伸びていけばね、
確かに
あれかもしれんよね。だからその辺に期待してます。
ちょっと比べられるところがでかすぎるけど、
うん、そうやね、いや、まずはアンスファティみたいにこうちょっとなんか微妙な感じにならへんような育て方をしてほしいよね。
そうね、
うん、あれも出てきた時に何が起こった、あのすげえやつできたのってなったかな、今のヤマルみたいな感じで。だからちょっと心配ではある、そういう前例があるから。これはね、
そうね、アンスファティも怪我でちょっと抜けたりあったよな。
そうだからあれもあのフル代表とか呼ばれて点決めて振動だとかって言われてたからね、ヤマルみたいに。だからまあなんか そこもバランスを見てこうやってほしいよね。
そうだね、うん、
面白かったね、でもヤマルは確かに、
うん、だからヤマル軸ペドリガビフレンキー とかでいいけばマジでペップバルサに近いものが行くんちゃうかぐらいに思うけどね、うん、タレントに行くと。
あ、だからこそあれかシャビじゃ物足り
へん。そうそうそう、
もうゴリゴリもっとゴリゴリのなんか何やろ監督の方がいい、分からんけどな、アルティタとかの方がいいと思う、そのアーセナルの例えば。別に、
まあでも時代もあれやから難しいけど、なんかもっとパンパンパンパンパンとワンタッチでつなぎまくるチームみたいなの今ある？なんかあの時のバルサぐらい。
いやだからもう それはないよ、うん、
だそれがタレントがあの時のタレントより劣ってるからないのか、今の時代サッカーが違うからないのか。
サッカーが違うからないんじゃない。
まあそう言われても別にもうじゃあしゃあないなとしかなら
んけど、なんか それガスやったのペップやん、タッチ数制限してボール回すみたいな、なんか、あのねナーゲルスマンとかやってるよね多分。エリア内入った時はワンタッチツータッチでいこうで、地味にインテルも実はやってる、ツータッチ制限ぐらいでやってる多分トレーニングをっていう風に見える、っていうチームある。あとイタリア代表もそうやった、マンチーニのイタリア代表もツータッチぐらい制限なんかなこれはっていうようなボールの回し方はしてる。だからそういう中、そう中央のエリアではタッチ数制限するっていうのはやるチームはあると思う。
まあ来ることはないんやろうけど、ナーゲルスも延長してたな、そういえば。
あ、ドイツ代表
してたんやと、だからバイエルンがなくなったと、
あ、
それとだからエメリも一瞬バイエルンみたいな噂出てたけどなくなったね。だから、確かにナーゲルスもバイエルンの時よりこの間ドイツ代表の方が全然良かったもんな。
あ、
ビルツムシアラが出てきたから、そこをうまく使えてる感じはしたね。
あ、
バイエルン好きなタイプっぽい。
ああ、なるほど、
ね。ナーゲルスマンが。なるほどね。
やってるチームあるわ、そういえば。意外とペップのチームってやってないよね、それ。
今はあんまり見えへん
が。どっちかっていうと、あのポケットつくことに専念してる感じするよね。
うん、
ポケットつける、まあ、なんやったらドリブルでも運んでほしいぐらいの感じよね、やっぱ。だって、デブルイネとベルナード・シルバーだもんね。ドリブラーやんっていう、中盤の。
まあフレンキーでもそれはできるやろうし、
そうだね、
ペドリでもできるやろうし、
なんかそういうサッカーも見たいってことね。あのポールはよく言ってるけど、タッチ数制限ポンポンサッカーね、確かに。はい、まあまあまあって感じですかね。結構いろいろ寄り道しながらいろいろ喋ったけど、でバルセロナに関してはなんかどうですか、他なんかあります？
まあ、点取ったのがだからコーナーキックと
あとヤマルのアーリークロスこぼれたやつね。
だからまあなんかええ感じに点取れてない気はするのよな。
なあ、なるほど。
なそれポジションチェンジ少ないと思うねんな。3-2-5なら、まあ、その 3-2-5 のまま、
あ、そうそうそうそうそう、性的すぎるってやつ、ね、とあと押し込んだ後にあの自分たちが崩れないから相手の陣形も崩れないっていう、ところ
揺さぶれてない、
そうそうそうそう。だからペップがどうしてるかっていったら片方にオーバーロードなり、だからなんでそこにベルナード・シューバーとデブルイネ両方いるんですかとかそういうのがなるように多分してると思うんやけど、とかあとはまあ後ろからのまあでもそれはやってたけど後半からやりだしたのはやっぱ後ろからの侵入、ペドリとかギュンダンとか、でもそれやり始めるのが遅かったけど、でもそういうのが見れてるからもしかしたら来シーズンはもっと良くなってるかもしれんけどね。でもそっちに舵切ると思えへんのよ。それが好きな人がフレンキーとクリステンセンボランチにはなられへんと思うねんな。だからやっぱ本質はそこやと思うねん。まず固く入っての人というか、だからなんか俺が思ったのはシャビはトゥヘルとかに近いよね、タイプ的にはね。別にポゼッションベースではあるけど、でもそんな無理はしないみたいなタイプなんかなと思って、とかあとアンチェロッティとかに近いよね。
はいはいはい、
別にそう無理はしないっていう相手への対策で、もうその何もう本当にがっつりアラウホつけるとかっていうことも昔やってたわけやん、ビニシウスに。だからで相手のいいところを消してバルサのタレントが何か起こすのを待つみたいな。
もうアンチェロッティやそれアンカーにカズミロ置いた時の時代
そうそうそう、確かにね。だから ていう、そう。でもそれってじゃあ悪い戦い方ですかっていうと、俺はそうじゃないけど、バルサっぽくないって戦えるのも分かるっていう複雑な状況。
そう。だからもうそればっかりだってきてるんやろな、なんかサッカーが。なんか。
今ね。だからもう多分。
みんなアンテロって目指しすぎだね。
いや、それは一周回ったんよ、多分。
うん。そう、だから。
あの、ペップが浸透して、ペップの対策まで行って一周回ったから、そうそう、で、うん、イタリアっていっぱいそういう監督が昔いたんよ。リッピとか、カペッロとか。
うん。
あの、でアンチェロッティはその中でも攻撃的だって言われてたんやけど実は、うん、でもだからその時代に戻ったって感覚や俺は、なんかそういうバランス取る系の監督、
うん、でみんななられへんの結局
なんかなな
られへんし、
いや
それほどのタレントもおらんの結局マドリーほどの、
ああそのバルセロナに、
うん、全チームマドリー以外のだからそれさえちょっと思ったよな、なんかなんかテンハーグもそれやろうとしてんかもしれんし、
ああ怒ってる
な、ポチェッティーノもそうなんかなともちょっと思ったし、なんかチェルシーで見てて、
はいはいはい、
で結局
全方位型、まあ、
ほどのバランス感覚もないし、うん、監督側にも、
あ
選手側もあれほどの選手いないよねっていう、
うん、確かに
目指そうとはするけど、
うん、近しいのは俺はチェルシーの時の、あトゥヘルのチェルシーとか近しかったかな、
うん、
まあだから集めようによっちゃいけそうな気がすると、あれも大タレントはいないわけで、レアル・マドリードほどの大タレント、
うん、
ハフェルツとマウントと、今考えたらすごいな、ハフェルツとマウントとベルナーで CL 取ったんやから、
うん、
ペップのシティ倒して、
うん、
だからまあ そこのバランス感覚も必要、
そうね、
うん、だから難しいやと思うけど、でもまあまあまあ現状できてたって言っていいのはトゥヘルとかかなって思う、
うん、
ね、
そうね、
確かに、まあでもそうよな、わイタリアとかも見とったのピオリとかもそうやもんな、あとで話すけどね、うん、って感じはするんで、なるほどな、アンチェロッティ症候群問題を今感じてるんですね、
うん、感じてる、特に肩がない、見てて肩ないなと思うチーム多分そうなんかなと思い始めてる、
ああ、
うん、シャビはまだある方やと思うけど、
そうやろ、
うん、
可変したりとか、
うん、
っていうのはちゃんとしたりするからね、うん、はいって感じですかね、
そうだね、
うん、
うん、
はい、ということで、まあじゃあ、バルセロナはまあもちろんあれですかね、まあポール的には今後若い選手どんどん使っていってほしいっていうで、まあもちろんレアルは、まあ、バイエルンとの CL を楽しみに見ていきたいなと思います、
うん、
はい、ということで以上ですか、
はい、
はい、それでは、以上マッチオザウィークエンド、エルクラシコ編でした、マッチョジャウィーケンミラノダービー、はい、スクデットがかかったミラノダービーなんですが、はい、サンシーロとの試合、
スクデットって何なん今ふと思ったけど、
あ、スクデットはその優勝される時のカップの名前だった気がしますね、イタリア語で言う
カップの名前、
はい、
うーん、
ごめんなさい間違ってた、ごめんなさいね、
いや、
リーグ優勝のことを
気になりましたよ、
うん、え、
いや今ふと気になった、
ああ、あ、縦型のバッジやって
全然ちゃう
ね、全然ちゃうなでもちっちゃい縦、
へ
ー、そうカップじゃなかったの縦やね、だからシャーレみたいなことやね、ドイツはほらマイスターシャーレとかっていうやん、ドイツの
シャーレって皿やろあれ、
あ、皿か、あ、そうかそうか、縦だからスクデットってどんなんがもらえるんやろうね、縦もうそうや、なんかでもあの皿みたいなイメージだよな、やっぱり結局優勝したらあ、でもほら、あれちゃうわ。これはちゃうか。まあいいや。はい。うん、ということで、インテル対ミランの一戦、マッチオブザウィークエンドをやっていきたいと思います。はい。ということで、まあ、どっちホームもないんやけど、まあ一応ホーム扱いはミランなんで、ミランからスタメン紹介していきます。
はい。
はい。これは、システムなんですけど、
うん。
ファイブバックでしたよね。
頭そうね、
うん、
聞いた時ファイバックっぽかったね、
うん、
5-3-2やったかな、
そうそう、真ん中3枚がカラブリア、ゴールキーパーメニャンの真ん中3枚カラブリア、ガッビア、トモリで、
うん、
でウィングバックにムサ右で左がテオ、
うん、
っていう感じでした、でダブルボランチは変わらずラインデルス、アドリー、
うん、
っていう感じでしたね、ダブルボランチで、まあ、前線3枚気味に、まあ、レオンゼロトップ気味みたいな感じで、あとロフタチーク、プルシッチみたいな感じだったんですけど、まあ、プルシッチがね、まあ、中盤のラインに入ることもあったなっていう感じだったかな、
うん、
で うん、はいっていう感じでした。はい、一方のインテル、インテルはまあ不動ですね。ゴールキーパーゾマーの、352システムでした。釣りバックミからパバール、アチェルビ、バストーニで、アンカーチャンハノールの右バレッラ、左もヒタリアン、ウィングバックは、右ダルミアン、左にディマルコで、ツートップがティラムとラウタロ・マルティネスっていった感じ。はい、
うん、
そして、スコア2対1でインテル勝利、スケデットおめでとう。ただ最終盤は荒れてね、途中出場してきたはずのダンフリース退場で、ミランでいうと、テオ・エルナンデスとカラブリア退場と、あのサイドバック経験者はみんな喧嘩していなくなったっていう、はい、話が荒れてましたね。
荒れてましたね。
まあ、序盤から結構ちょっと、ね、バチバチの雰囲気ではあったよね。なんか、
まあ、
うん、やっぱ優勝目の前でされたくない。
そうです、スクデットが決まるのは初やったよね、ダービーで。
あ、そうなんや。へえ、うん、まあ、でもそれはな、確かに記憶にないかも。
まあそれで荒れたんでしょうね、うん、ミランは。
そうですね、
うん、
はい、ということでデータいきましょうか。シュート数ミラン15、枠内シュート6、インテルシュート数11、枠内シュート3、ボール支配率、ミランが52、インテル48となってました。はい、ということで試合展開言うと、アチェルビーコーナーキックからゴール、
うん
うん、ニアソラシからのファー、アチェルビーでしたね。
うん、
はい、でさらに、後半立ち上がりにテラムがもう一人で流れて、もう一人でできるもんゴール、
うん、
はい、で、その後最終盤にトモリが1点返すもののっていうショートコーナーからね、ミランは、うん、っていう感じだったんですけど、まあそのままうまいこと守りきってインテルが勝利っていうような試合でしたね、
うん、
はい。ということで、まあいかがでした。
うん、インテル強かったね、相変わらず、うん、
どっちから話します。インテルが話します。優勝したし、
ミラン、まあ、そうしましょうか。
そうする、まあ、インテルいつも通り、まあ、3-3-4 気味 あのボール持ったら 3-3-4 っていうのが、まあ、基本布陣なんやけど、ウィングバック上がって2トップ前4枚で、まあ、アンカーとインサイドハーフ2枚とで3バックっていうのが基本なんやけど、まあ、そっから空いてるスペースに出てっていいよね、で出ていきながらバランスを取るっていう、まあ、ちょっと戦術ね、
あれ3-3-4なんや、あれは。
いや、ベースがね、
それってさ、
うん、
それ誰か言ってたことな、それって。
いや別に俺がそう思ってる。
あ、思ってるだけね。なんかあのこれも最近思ってんねんけど、だからその、うん、3-2-5 が流行ってるから、
うん、
3-2-5 をベースとしてなんか見ようとするんだけど、うん、別にそうじゃない時もいっぱいある。なんか、
あ、あるあるある。
なんかどう見たらいいんかなっていうのもちょっと困ってるっていうのがね、最近サッカーの見方、
立ち位置、あ、その、うん、あ、確かに
3-3だから、あなたとっさにそう思ってるってことね。
そうそうそうそうそう、
シモーヌがどっかで喋ってたわけでもなく
ではない。そうだから俺の解釈としては、多分ベースが 3-3-4 からいろいろ可変が始まってるよねっていうイメージ。
ああ、なるほど。
そうだから、毎あの一番多いのは多分 3-3-2 の、あ、3-3-4 の状態なんじゃないかなっていう印象、はいはい、そこから変化していってるよねっていう。
なるほど。
でもちろん、あの俺らよく言って 3-2-5 も別にウィンガーの選手下がってきたら一時的にね、うん、4-3-3 だったりとか、
うん、
なんかいろいろ変化はしてるよっていうのはあるけど、はい、まあ、一番のベースはこれかなっていうのは、俺はあの意図としては前に4枚置くことで3と3を自由にしたいんかなっていうのが俺の意図や、あのインテルが一番ベースに置いてることなのかなと思って、
はいはいはい、
ウィングバック高い位置に置いて相手のディフェンスラインが前に出てこれないような状況にして3枚と3枚で攪乱するっていうのがインテルの戦術の一番の核だから 3-3-4 っていうことという俺の解釈。
はいはい、なるほど。
そうそう。で、そうだからこそ、あのこの試合でも多かったのはチャノハノール・オリリのバストーニサイドバック変化、
うん、そうの多かったね、うん、バストーニ上がるの多かったね。
そうで、それはまあミランにも言うんだけど、ミランがさ、もういつもだったら前からさ、もうシステム噛み合わせてガンガン来る可能性もあったのに、この試合なんか後ろの数的優位性を担保したいがために前線の守備が決まらずに、結構バストーニなりなんなりに運ばれる場面が多かったよね、うん、
なんかあれはようやってるんですか最近ミランは。
いや俺もミランそこまで
追いかけ、ですかあれは、
追いかけてないけど、でもピオリさんは毎試合なんかやるやん、
うん、
いやから今回はそれでそれやったんやろ。で早くも結論言っちゃうと絶対負けたくなかったよ多分、
うん、なるほど。
だからそっち選んだよ、勝ちに行くよりっていう印象、うん、
なるほどね。
引き分けてもいいって
、うん、 まああんまでもうまくいってなかった、
ね、うん、いいかいってなかったね結局ね、結局だからその2点目のあのティラムが裏抜けたやつも出したのバストーニアがね、サイドバックのとこから、
はいはいはい、
ロングボールやから
そうだね、うん、そうだからバストーニ開いてが多かった、
うん、チャノハノール落ちてバストーニ開いてね、うん、
しバストーニ閉じてきてババール右開いてもあったし、
うんうん、
で7両方上がって、
うん、
チャラフノールと、
うん、
バレラ降りてきてみたいなのもあったし、
うんうん、あった
でその辺が一番スムーズにできてるのがインテルだっけ気がするね。
なんかあ今やろ、はい、だから俺もそのルールはどうなってるんだろうって思いながら見てるんやけどよく分からんのよね、うん、でもみんなちゃんとルールは守ってるよね。
そうめちゃくちゃ一番その世界で一番綺麗って綺麗というかその流動的にスムーズにな気がする。
そうスムーズなのにかぶってないっていうのが起きてるよね、
うん、インテルは。そうそうそう、うん、めっちゃだから整理されてる気がする、
うん
うん、
そうだからこそみんな確かにルール守りそうな選手ばっかりやもんね後ろ。
うん、
俺の印象ね真面目そうな選手が多いというか。
はいはいはいはい。そうだから、うん、でマンツー食らいててややこしいやろなと思
うん
ですよ、
うん、
何かやってる
チーム、うんうん、そうそうそう、
うん、
だからミランそうだからこそでそれでもうただその狙いは一個なんよ結局やっぱりどう中に入れて
うん、
で外に渡してクロスでもう一回中に入れるかっていうのがやっぱり基本なんよ、うん、なぜなら外にドリブラーがいないから、
はいはいはい、
っていう感じやったかな。でボール進める時もやっぱり一回中に入れて落としてもらってっていうパターン、
うん、
やったねそう、うん、でなんやろうな、まあ、やっぱラウタロが収めてくれる落としてくれるみたいなでやっぱテラムが運んでくれるみたいなやっぱりこの力がやっぱ前線があって、
うん、
でそれやっぱ5枚後ろ5枚にミランが下とてちょっと抑えきれてなかったなっていうのが
うん、
うん、
そうね、
やっぱ出しどころ抑えられてないからっていうのもあるかもしれんし、
うん、テュラムやられてたね、
うん、テュラムすごかったな。サイドに流れるテュラムはね、まあ、今シーズン途中ぐらいからよく見るけど、
うん、
うん、であとこの試合はね最近の試合比べるとトランジションもよく走れてましたねインテルは。
うん、
ちょっとモチベーションどうかなって思う試合も結構ちょくちょくあったんやけどもうなくなってき、まあ、この試合はさすがにね優勝かかってたっていうのもあったと思うし、
うん、
うん、序盤プレスも行けたらゴーみたいな感じでインテルも行く場面もあってミランにロングボール蹴らして、
うん、
ミランとしてはレオンじゃないレオンだから収まらないみたいな場面もちょくちょくあったんで、うん、そこも良かった気がするんで結構インテルはまあねちょっといいとこが多かったなっていう。
そうだね、
うん、で終盤時間とともに下がって、まあ、失点しようとコーナーやったけどまあねやっぱりミランがチャンス作るのってインテルがやっぱり敵陣とかの浅いところとかでやっぱりミスしてミランが前向きに取れた時にミランはチャンス作れたけど、
うん、
っていう印象でした ね、
うん、
なんかね
そうですね、まあ、うん、うん、ラウタルちょっと決定機外してる
最近外してた外してたね。なんか前も俺は緊張してるの俺は緊張してるのかって思って、うん、素直にこれ決めたらみたいな。でもあのそこまでの崩しとかめっちゃ綺麗やったからこそ決めてほしかったよね。あのあれやろ左からあのあ、ね、ダルミアンは運んでティラムに渡してもう一回だあじゃあディマルコかディマルコ運んでティラムに渡してもう一回大外回ったやつとかね、
うん、
で綺麗に中入れたのに。
そうね あれかなハイライトで見た時もいつもって決めてそうやなみたいな外したから、
うん、
ちょっと疲れ気味なのか、
そうね、
最近良くないのか、
まあずっと使ってるからな信頼して、そこもあるかもしれない、ね、このシーズン終盤は、うん、
まあやっぱ前にも強烈ですね、うん、あれ、
そう、なんかそれで思ったのはまあこの試合見て改めてというかまあ思ったんやけど、インテルのその 5-3-2 は守備がよくね。窮地はされがちというか守備いいよねみたいなことを言われるんやけど、
うん、
俺はそこもなんか攻守一体であれで守りきれんのって困った時にティラムが運んでくれたりとかして陣地ある程度回復できるみたいなところもあるから 5-3-2 のまんま結構長い時間耐えれるっていうのもあるんかなと思って、あの2トップのおかげであとラウタラがファウルもらってくれるとかで一回こう流れを切れるっていうのかな、相手のターンを終わらせることができるっていうゲーゲンプレスを立って、
うん、
だからそこもインテルの強さの一個だなとはやっぱりこの試合も見てて思ったね、うん、ミランめっちゃ結構やっぱ失われた後もガツガツ 運べた時はきついだけど、
うん、
チラムで一回こう流れ切るとかっていうことができてたから、この感じでなんとか丸く収まったかなっていう感じはしましたね、
うん、はいはいはい、
うん、
そうね、これで負けるかね、シール
本当な不思議よねそうでも結局このインテルは、だから言った通りこうやっぱ1点取られてるわけじゃないですか、ミラン相手に、うん、だから多分めっちゃ盤石ではない守備がっていうのもあるし、そう別に後ろの選手スピードあるわけじゃないしっていうのもある、だからどっちかというと守備が硬いっていうよりはバランスが良くて攻撃にもある程度脅しかけれたり相手の流れ断ち切れるから良かったっていう、それがアトレティコは相手には、でも俺も思ったよ、見た時あこれ普通にクラシコとかとレベル変わらんのになんでおらんのチャンピオンズリーグにってめっちゃ思った、
うん、そうなんだ、ね、これで負けちゃうか
って、ね、そうね、なんでまあまあまあそこはもしかしたらでもね、来シーズンの宿題なんかもしれないですね、CL はまあまあ選手がいてくれるかどうかですけどね、まずはティラムなりなんなりがね移籍しないかどうかっていうのは大事だけど、まあ今シーズンは良かったんじゃないですか、インテルはね、
そうね、
総じてリーグ戦とあと先日の完成度、
うん、
またもうねこれ3シーズン目ちゃわ3シーズン目やったっけな、どうやったかちょっとインザーゲー分からんけど、まあ毎シーズン違うセンター軸になるセンターフォワードが毎回違ってもなんとかするっていうのがやっぱインザーゲーすげえなって思う、
うん、そうだね、
うん、
簡単にね、なんかどこが物足らんとかあるのじゃ、
え
今のチームに、
いややっぱティラムがムーブアップとかやったらもうチャンピオンズリーグ優勝しますよ、
あこのパワーアップ
じゃないかな、
あ
いや知らんけど、うん、
そうか
とか、あとやっぱり全盛期ペリシッチみたいなやつもオプションとして欲しいなとかも、
ああ一人でなんとか、
そう大外困った時に大外振るだけでいいよみたいな、俺なんとかクロスまで持ち込むからみたいな選手が一人おってもいいかなとかって思うね、うん、コンテの時を知ってる身としては、
はいはいはい、はい、
うん、それ今いないやろ、それコンテ揃えるの好きやったからさ、ペリシッチいなくなったらヤング出てきてたからそういう感じもうのジョーカーとかもいていいかなって思う、
なるほどね、
うん、
ダンフリースじゃなかん、
ダンフリース出ていく率が結構あるのと、うん、そうね、なんかなんでダンスフリースがさ途中からスタメンじゃなくなったかっていうと、
うん、
結構この試合もあったけどダルミアンがサイドバックのポジションまで降りるやつあるやん、
はいはいはい、
でくさび入れてあげてそれスイッチになって攻撃始まるみたいな、
うん、
あれダンフリース無理やろ、
うーん
で結構あれディマルコとかもうまいやん、ああいうのやつ、なんかそれやりだしたよね、なんか昔はもっとやからその前ウィングバックはもうウィングだぐらいフォワードだぐらいのポジションにいるだけいて相手のサイドバックを貼り付けにするみたいな感じやったけど、
うん、
なんかやっぱそうじゃなくてそこも流動的にしようみたいな流れになったからこそダンフリースはポジションを失ってしまったんやけど、でも、まあ、こういう例えば追いかけてる時とかにダンフリースおったらいいよねって思うし、で逆に言うとねそのペリシッチ的な選手が左おったらよりダンフリースは生きるやろうなって思う、突っ込んでくるダンフリース
は、はい
は
い
は
い、
って思うから、だからジョーカーとして、
うん、なるほど、まあじゃあシモーネもちょっとずつ変わってる
んて、ね、うん、ちょっと変わってってるね、
うん、
って思うね、
うん、いいね、変え方がだからちゃんとちょっとずつ変えてるけど同じ分野にしてるもんね、なんか、
うん、だからそれで言うとポストアンチェロッティとかに一番近い気もするんやけど、どっちかっていうとそのなんやろうな、アンチェロッティとかよりやってることが過激やから、
うん、アンチェロッティより全然なんか軸はありそうだしな、
うん、やりたいサッカーあるんやけどね、
うん、そうね、まあいい、うん、いい、うん、
ちょっとただ一個言っていい、
うん、
もう532がやる気あんのかっていうぐらい532しかやってきてないから、もうラツヨ時代から、
はあはあ、
だからこっからどっか行くとかは想像しにくいなって感じがする、
どっか行くっていうの
は分かんないけど、インテルから例えばインテルちょっとまあもう 3,4 シーズンやるとそろそろみたいな話になってくるやん、
うん、
俺はもう今年ぐらいからもうそれが起きてもおかしくないなと思ってたんやけど、
うん、
でもなんかプレミアリーグ挑戦とかってなってもそのチームすげえなんか改造しないといけないから大変だよと思う、
はあ、なるほどね、下野に合わせて、
うん、そうそうそうそうそう、それは大変だよと思う、ウィングバックもできるウィンガーいないとダメだし、ウィンガー奥にしろとかいろいろ問題出てくると、
確かに下野がなんか引っこ抜かれる噂とか全然出てへんもんな、
まあまあ、
こんだけ勝ってんのに、
そうそうそう
そうなんか不思議な
こと、うん、
まあ、プレミアやら、
うん、そうそうそうそう、安泰やけど、でもシステムだからアンチェロッティとかの方がそういう意味じゃ
どこ行ってもな。
そうそうそうそう。
やりそう。
うん、ウィンガーいるタイプでもいけるし、なんやったらね、ツートップしかいなくてもなんか何？まあ言ったらトップ下置いてとかもやるしね、あの人。
うん。
手は多い。
うん。
そこはちょっと違うところやね。
はいはいはいはい。なるほどね。
うん。それは面白いところです。いやでももうこれ名将の仲間入り、まあ俺は去年ぐらいから言ってるけど、去年おととしぐらいから言ってるけど、信頼できる男ですよ。
う
ん。うん。そう。ただまあ、うん、優勝したからちょっと言うけど、やっぱ流れの話するとやっぱりコンテから、532が得意なコンテからそのメンバーのまま引き継いでるっていう、そのチームの作り方のその流れ、波にみたいなのにも乗ってるよね、インザーギって、
はいはいはい、
だから別にシモーネ・インザーギ一人がとんでもないチームを作ったって言うっていうわけじゃなくて、やっぱその陰にはこう裏でインテルのそのマロッタっていう上層部の人がこうちょっといろいろ長期スパンで考えながらやったことが結実してるっていうのがこの数シーズンいい理由やと思うね、う
ん、なるほどね、
うん、だからこそ次どうするんだろうっていうのも楽しみやし、
あーそうか532ね、
うん、
ゆうべとか行かれんじゃん、いつか。
いやでもほんまになあるよね。いやいやマジでもある。別にさ、イタリア人ってそこあんまこだわりないよ、
うん、
で次ミラン、あそうそう、次ミランの監督コンテ説とかもあるから、
うん、
そうなったらコンテコンプリートやからユベントス、はい、ミラン、インテル、
うん、なるほどね。
それはなかなかいないよ、名将って言われてる人でそこ3つコンプリート、
うん、
大抵2つで収まるよ。それ3つはあんま聞いたことないから面白いね、それは。
はあはあ、なるほど、う
ん、はいって感じがインテルでした。まあとりあえず優勝
おめでとう、うん、おめでとう、はい、
でミランですね、うん、ミランもう行っちゃったけどな、やっぱ負けたくなかったんやろうね。
まああんまり見たことないやり方でしたね、
うん、なんかね532というか5212みたいなトップ下がいるようにも見えるし、まあ中盤のとこだけはマンツーにしようかなみたいな風にも見えたけど、もうそもそもレオンのところからどうしようかみたいなのが決まってないから、ちょっとね、
そのレオン一番前なんやっていうところからね、別にジルー出てきたもんな途中から、
出てきた出てきた、
あれもジルーでよかった気もするし、
ジルー来季、あれニュースやらなかったっけ、やってないか、ジルー来季多分ね移籍ほぼ内定みたいな発表されてないだけ状態ない、だからそれもあるんかなと思って最近、
ああ
ちょっとね
抜きのチームを
もうそうそう抜きでどう、うん、そこも見据えてんのかなと思って、
そうね、まあで、そう、守り方もレオン最初なんかバストについていってるようにも見えたし、ただすぐやめてる感じもしたし、
なんか状況によっちゃアチルビとゾマーのところを切ろうとしてるのかなみたいなことを思うこともあったけど、だからやっぱりね挙動不審やったよね、なんか、うん、ルールあったんかなっていう感じはして、
うん
うん、なんかバストーニ側に追い詰めようとしてるのかなって思う場面もあったんやけど、
うん、
ちょっとどうもわからんかったから、だからそこに規則性がない時点でやっぱりあんまり前が決まってなくてぐちゃぐちゃになっちゃったってことなのかなって思うけど ね、
うん、
そうね、なんか規則性を見出せんかったねそこに、
うん、
で、あとはまあでもポゼッションは 5-2-3 今流行りのあれなんですけど、大外のムサはちょっと怖かったですね、トランジションの時とか、
うん、ここで生きてきそうやなムサは、
ああそうやね、
中盤インサイドより、
うん、うん、ドリブルの持ち上がり嫌やね、あのトランジションとか奪った後とか、
うん、そうね、ウィングバックでしたら全然やれそうや、
うん、でウィングバックにしてはやっぱりさ、もともと中盤やからか分からんけど、すごい中へのボールもすごく状況判断がいいというか、
うん、そうね、
うん、アシストパス
もいいかもしれない、
ね、いいよね、うん、うん、と思った。ただウィングバックだからできるって感じもする、なんか一番これ前に置いたら話変わるぞってなるんかな、どうなんやろ、
まあまあ、ウィングってこと、
うん、そう、
ウィング、それは変わると思う、
変わるよね、
だからあのユーベのあいつ状態、左の何だっけ、
誰、マキニ、
左のコスティッチ、コスティッチ、コスティ
ッチ、あー確かにね、ウィングバックこそ生きる道みたいな、
そうそうそう、
確かにな、
ウィングにしては物足りなさが出てきそうな感じがする、
あー確かにね、
運動量あるし、うん、ウィングバックとしては上手いし、
うん、
っていう位置でいいと思うけどね、
うん、なるほどね、
うん、
うん、で、うん、あとはなんかインテルが 5-3-2 で守るときに5のウィングバックというか、まあ、サイドバックになった選手の前のスペース、3センターが動かされるようなポジションに、あの2セントラルのアドリかラインデルスどっちかがこう寄って顔を出すみたいなことは意識的にやってたんかなと思って、で、まあ、後半、選手入れ替えてジルーとか入れて4バックにした時にそこにカラブリアだったりテオだったりも顔を出すみたいな も増えたから、なんかそこインテル攻略はここスタートにしようみたいな、まあよくやられるやつやねんけど、インテルが、まあそれはやってた気がする。けど、まあいかんせんやっぱボールインテルに進められて押し込まれる時間が結構多いというか、で崩し切られるっていう時間が多かったから、うん、っていうのが厳しかったね。
そうね、
うん、
ほとんど右やったよな。
うん、右やったね。左機能してなかった。
左を使いたくなるチームやのになって思いながら、
一個言うと、うん、いつも左ってどういう仕組みかっていうと、レオンが張ってて、
うん、
でテオが低い位置で割とスタートしてる
ん
よ、
うん、
でそれがまあ言ったらレオンが中入ってさ、テオが大外にいるやん、
うん、
そうすると前に誰が届けるのっていう役割も実はテオってめちゃくちゃ担ってるよ、左で。
うん、なるほどね。
でそれが結構俺は如実に現れたなと思ってて、テオをなんかいけそうやからって大外のアタッカー枠にしちゃうと、うん、そこに誰が届けんねんっていう状態になってしまう
よ
ね。
ト
モリがそういうのそんな上手くないし、
うん、
アドリがやっても孤立無縁みたいな感じだったから、だから多分テオってあの本質的な偽サイドバックというか、なんつってんやろうね、意外と
何でもできる
タイプ、ね、そう、意外と何でもできるよね、
うん、
パスもそんなに状況判断も悪くないという、
うん、そう、確かにトモリのところで詰まってたよな結構、
うん、
うん、
だからそこも結構実は問題で、だからあの後半良くなった時間帯とかはやっぱりテオがそのポジションを取ってたりとかするから、
うん、
そこは結構キーなんだなって思うね、ミランのね、まあ結構
そうね、
うん、
うん、
そうだからこそやっぱりね、この試合本当ね、だからもうマジでロフタッチークとかおったって感じだと思うな、なんかな、うん、レオンもそうやしね、
レオンもこれじゃないね絶対に、う
ん、カウンターの時だけ何回かあったけどね、うん、レオンっぽさは
やっぱ結局開きたかも
ね、うん、
左に、
そうね、
いやもうそもそもセンターフォードあるから中空いてまうし、
うん、
っていう、まあ、うん、まあジル抜けるにしろ誰かはおうかなって感じが、
うん、
それこれで判明した気がするね、うん、レオンではない、
うんうん、それはね、うん、確かにっていう感じでしたかね、
うん、
まあこんなもんかな、
そうですね、ちょっとだから、
うん、チクエゼ良かったな、そういえば、
はいはいはい、いいの、
そうやっぱチクエゼとレオンが両脇にいる時間帯が一番怖かったですね、でちょっと後ろにテオカラブリアがいるっていう、やっぱそれ以外がいつも通り来られた方が怖かったかもしれんなと思いながら見てました、うん、
そうね、
うん、そうだからこそ多分絶対負けたくない、負けたくないが出たんやろね、うん、イタリア人特有のでフィオリさんもうやっぱイタリア人なんだなって思いましたね、攻撃的な戦術やる方やけど、
うん、そうですね、うん、
でこれで流れてるのはやたら最近噂で流れてるのはピオリ解任の噂がめちゃくちゃ流れてます、
うん、
ミランどう、
名前、まあでも
変え時
るのもありな気はするね、ただコンテなのかっていうは思うけどね、なんか、
うん、で俺がすごく一抹の不安を覚えてるのが、
うん、
あの今そのレッドバードっていう会社が運営してるんですよ、ミランを買ってね、うん、あのレッドバードキャピタルっていうリーグ1のチーム、トゥールーズも持ってる、アメリカの資本を持ってて、
うん、
でその人らがまあ言ったら交渉を決裂してマルディーニとかいなくなってるわけね、
うん、
ただそのスカウトが、まあ、フランスから来たスカウトの人なんやけど、その人はずっと残ってて、その人軸でいろいろ決めてるっていう風に今ミランは言われてるんやけど、その人だけじゃ心もとないからって言ってアドバイザーに入ったのがあの人ですよ、
ズラタン、
そうで、うん、ズラタンの意向が次の監督人事にすげえでかいんじゃないかって、それ大丈夫かなってめっちゃ思う、
ね、思った、俺もニュースでなんかズラタンがコンテいいっつってん、コンテ嫌っつってん、
いやいいって言ってるんじゃなかったっけな、いいコンテ、うん、
そうズラタンをそんな分かる人かあなたはっていう、そのレジェンドではあるけども、
うん、そうやね、
そこの役割かっていうところね、
うん、だからねそれがなうん、それがすごい、でもそうそうそう、だからミランは来季コンテ翔平の噂が流れてるのはイブラヒモビッチが交渉役になってるんじゃないか、
イブラは切ってほしいと思ってる、
うん、
ちょっとだから与える役割がねズラタンにそこじゃないやろっていう、う
ん、あとこの人来たらレオンとか何させんのって話やもん あでもまあまあまあ
前に置くんかね。
でもソン・フンミン・ケインのソン・フンミンと考えたらって感じか。シャドウとして考えると、
は
あ、だからすげえポストの人いるよね。ポスト兼アシストマンみたいな、なんかベンズマみたいな、ケインベンズマみたいな人がいるよね。そのやつおる。
それでジル
ー、ジルーやったらいけそうやけどな。確かに、まあ、でもいなくなっちゃうしね。
コンテね。
そう、
まあ
俺コンテのさ、いや就任したチームが好きでコンテで痛い目を見てるから、あんまり俺コンテのこといいように言わない癖があるんですよ、
うん、
イタリア代表もその、
はいはい、
出ていったし、でまあね、インテルともちょっとこう、まあ、微妙な感じでやっぱさよならしたし、
うん、
CL じゃやっぱ勝てなかったねっていうやねんけど、ただやっぱりコンテ長く見てて、もうなんか俺が見てる中でさ、コンテって人も出てきてずっと優勝する、まあ、ユベントスの基盤を作った3連敗はずっと見てる監督よ、
うん、
あの花坂爺さんね、いなくなっ、この人いなくなった後鼻パーンって開いてする、なんかコンテって不思議といなくなった方がパーンと明るい、鼻咲いたなみたいなイメージがある。それを狙ってるんやとしたらめっちゃなんかいいなと思う。以上。
それを狙ってるの。
そうそうそう、あのイブラがね、もうチーム立て直し
やったり、そんなとこまで思ってる
ホップステップのホップぐらいに思ってるんやったら、そうだから俺はコンテのイメージはそう、花坂爺さん、
それコンテの作ってるものはいいからってこと。
いや
これ
はあの俺の印象やねんけど、コンテのシステムを使わずとも、なんかコンテがなんか鍛えた選手たちがなんかそのプレーパターンなりチームのルールなりをうまくこう身につけられてる気がするという
。うーん、
だからコンテなくしていきなりインザーギー来てもインテルはこうならなかったみたいな、
うん、はいはいはい、
っていうなんか基礎固めというか、なんかだから例えば今のなんだろう、やっぱダイヤーとかも上手くなった気がせえへん来てから、
あ
だからそういうなんか能力をグッとこう引き上げて、で次にもつなげられるみたいなところがあるのかなと思って、そのトレーニングに何か身につくというか、う
ん、はいはいはい、
っていう印象やねコンテは。だから花坂爺さん、
うん、
でも本当にそれをイブラがそんなことまで考えてるのかもしれ
ない。まあそうね、
うん、で逆に俺はピオリさんもめっちゃミランっぽいから、印象は、
うん、
ちょっと新しいことやるの好きやし、
うん、
なんかアグレッシブには行こうとはするやん何か、うんうん、この試合はせんかったけどね、
うん、
だからそこはミランっぽいなとは思うから、ピオリは続投でもいいかなとも思う、
うん、
っていう感じかな。
なるほどね。
どうすかポール的には。
うん、ミラン、そうな、ミランな、まあコンテが来たとしたら、
うん、
まあ確かにそのシーズンは強くなりそうな気はするのよね。
うん、
なんかとりあえず速攻性はありそうというか、
うん、はいはいはい、守備は固まるしな、
うん、
ボールポジションも安定するしな、うん、
スパーズもあれ途中就任やったと思うけど、
うんうん、
その年は良かったと思うよ、
うん
う
ん、
だ次の年はあんま良くなかったと思うけど、
うん
うん、だからまああ
れもそれも一個あって、その時のトッテナムって欧州戦なかったの、
うん、
で欧州戦取れたから次欧州戦がオンされるよ。
はいはいはい、
そうなるとコンテさんってあの非常にこのローテーションがうまくないというか、
うん、
全試合ベストメンバーで行きたいタイプなんやと思うコンテって、
うんうんうん、そうね、だから速攻性はあるから、
うん、
まあインテルと対抗はするんかもしれへん来シーズン、
あ、はいはい、
もし来るんなら、
うんう
ん、まあ、補強もなんかそれなりに口出すやろうし、
ああそうね、確かに、
うん、まあだそこで優勝するかどうかかな結局、
ああ その時に取れるか
と
か、
うん、
ワン最初のワンパンで、
そうそうそ そう、
ああなるほどね、
取れたら多分、うん、次の年あかんかってもまあ取ったし OK ってなると思うけど、
うん、はいはい、3シーズン目が見えてくるってことね、
うん、うん、取れなかった時にまた面白くないのに勝てないもんねに発展しそうな、
あ、なるほど、
気はするね。 だからなんかでもミランが求めてるのはそこじゃない気もするね。なんか
そう、いや俺ミランにずっと合ってるなって思うのはデゼルビとかそっち系のパンダの方が印象がある。
はいはいはいはい。
だからなんか新しいことやるみたいな人の方が合う気がする。
うん、
ちょっとあの今言うと信じられへんかもしれんけど、若頃のアレグリも新進気鋭の戦術家で、まあ、イブラヒモビッチとカッサーノ共存させるとか、今だとちょっと攻撃的すぎんちゃうみたいなことをやってたよ。その代わりトップ下をボアテングにするとか、
うーん
ロビーニやったっけ、なんかと、まあまあまあ、でもなんかそういうなんか何か新しいことをやるみたいなあの人の方がミランに合うっていう俺はイメージがあるから、うだからもうデゼルビとかその辺でもいいのかなと思う。それこそボロネロ持ったとかでもいいし、
うん
っていうのは思う。
そうだね、なんか若手も使いたがってる気もする
し、そうそうそう、今クラブ経営的にもね、
うん、コンテ来たら別にそんなところあんまり気使わなさそう。
そう確かに育てるとかはないよ、
うん、
確かに。
だからちょっとズラタンちょっとおとなしくしといた
らまあな、確かに、
うん、
はいはい、ということで、まあこれはね、まあ、シーズン終わった後にも分かると思うんで、まあここには注視していきたいですな。
うん、
はい、ということでまあこんなもんですかね。
そうですね、
はい、それじゃあ、以上、セリア編でした。はい、エンディング。
はい、
あの音楽番組とか見る？
うん、見るやつあるよ。
俺さ、カンジャム、
うん、
エイトジャムやっけ、
うん
っていう番組結構見るんやけど、
うん、
なんか宇多田ヒカル特集を今やっててさ、
うん、
で俺の職場ずっとラジオ流れてるんやけど、やたら宇多田ヒカル流れててさ、
もうベストアルバムが出たんですね。
そうそうそうそう、うん、っていうのがあってやけど、やっぱあの人すごいな、どの曲聴いてもやっぱいいなってなるもんね。
あーそうね、やっぱり知ってる曲多いしね。
あ
ーうーん、まあ、デビューからすごかったもん
ね。15歳ね。
うーん、
で、まあ、そうなんかでもこう実はこう宇多田ヒカルになんか俺がこう感じてたのがさ、15歳の最初のあれファーストラブやったっけ、何やったっけな、ファーストラブかな、
デビュー、
デビュー、デビュー
ないオートマチック、
あオートマチック、オートマチックの時の服装とかが完全にそのアメリカの R&B シンガーみたいな服装なんよ。カーゴパンツにちょっとタイトなニットの赤セーターみたいな、なんか昔のアメリカの歌姫じゃないけどみたいな感じで出てきてて、なんかそう考えるとすごいなんかこう路線が変わったなと思うよね。売り方というかなんかね、見せ方というかね、最初なんか R&B シンガーみたいな感じで売ろうとしてるのかなみたいな、最初を見るとって感じだったから、うん、やっぱ長いこと続けるとやっぱ変化するもんやなみたいなことを思いますね。
うん、そうね、うん、まあ、なかなかの衝撃やったよな、
うん、当時
ね、光でできた時は。
ちなみに宇多田ヒカルとあれですよね、愛子とあと椎名林檎はほぼほぼ同期というか年は違うけど同じ年にデビューしてる。
そうね、椎名林檎と歌も出してたし、ね、
ああそうそうそう、逆もなんか椎名林檎とのコラボもやるし、なんか椎名林檎側に宇多田ヒカル側フューチャリングして出るみたいなのもやるみたいなね。
うん、
なんかいいんじゃない意外とって、
はいはいはい
はいなんていうのも最近楽しんでおりますが、そんな中来週待ち望みウィークエンドお届けするのは、
うん、
ノースロンダ
ービ
ー、はい、ノースロンドンダービー、略してノーロン、
うん、
はい、優勝を争いしているアーセナルとね、CL 権をアストンビラと競っているので絶対負けたくないトッテナムの一戦ですね。
そうですね、うん、
いやこれ、
うん、まあ負けたくないね両方。
そして絶対つなぎたいトッテナム対絶対前から奪いに行くアーセナルの戦いでもあると。
うん、
ただその構図になりそうな気がするから、
そうね、
楽しみですね。
まあそうね、なんかハマってボコボコにやられる可能性が高そうなスパーズがやられる。
ああほんと、あ最近の勢いを見ると、
なんか なんかコンディション良さそうに見えたよね、チェルシー戦見てて。
へー、
別に、うん、週末もやってた、やってたと思うし、うん、別に CL もそのままあったし、だから詰まってはいるんだけど、なんかまあ、うん、チェルシーは悪かったかもしれんけど、
うん、
なんか良さそうに見えたから、このまま上向きでいく可能性もあるかなと思う。
なるほど、
アーセナルが、
うん
うん、
ちょっとじゃあそこ楽しみに、
うん、
見ていこうか。はい、であとはね、あのハイライトで何試合かチェックのコーナーでチェックできればなというふ
う
に、
うん、
来週は思ってます。はい、ということで以上ですか。
い
はい、それでは、ゆるふと、今週は以上、私がインテリスタートさん、そしてお相手
マインファンポールでした。
はい、またねー。